数秒でなんかアプリケーション全体のアーキテクチャを設計してですね、
はいはい。
私たちが寝ている間に何千億っていうコードを書き上げる超優秀な AI があるじゃないですか。
今の時代本当にすごいですよね。
でもなんかその同じ AI がたった1個のダブルクォーテーションを見落としたせいで完全にフリーズしちゃって、
ああ、ありますね、そういうこと。
で結局人間が徹夜で原因を探す羽目になるっていう、なんだか笑えない状況がありまして、皆さん今回の徹底解剖ようこそ。
よろしくお願いします。
今回はですね、私たちが現在直面しているこの驚くべき、そしてちょっと滑稽なバイブコーディングのリアルな世界へご案内したいと思います。
この最新の AI の圧倒的な能力と、それを現実世界で動かす時のなんというか泥臭さ、このコントラストこそが今のソフトウェア開発の最前線なんですよね。
そうなんですよ。もしあなたが過去にプログラミングの学習でちょっと挫折した経験があったりとかですね、
はい、
次から次へと出てくる新しい技術の情報型でもう疲弊しているなっていう方なら、ぜひ聞いていただきたいなと。
きっと視点が変わると思います。
もう細かいコードの書き方を丸暗記する必要はないんだっていう、そういう記号が見えてくるはずなんです。
今日はそのための具体的な資料を山のように集めてきました。
かなり読み応えのある資料ばかりでしたね。
はい、AI 共同アプリ開発の5ステップの図解とか、 Google の自立型エージェント IDE であるアンティグラビティの標準フローガイド、
あのガイドは非常に実践的でした。
それからマルチモーダル構成を採用したプロジェクト B110 の詳細なドキュメント、そして極めつけはですね、
はい、あれですね、電脳コローと名乗る方が愛犬のロミちゃんのために作った QL 計算アプリのなんとも生々しいトラブルシューティング記録です。
あの記録は本当に現場のリアルが詰まっていましたね。
さて、ここから少し整理していきましょうか。単なるコピペ開発が過去のものとなった今、私たちは AI とどう協働していくべきなのか。まずはこのバイブコーディングという新しい前提について掘り下げたいんですが、
このバイブコーディングっていう言葉は今の開発スタイルを非常にうまく表しているんですよね。
と言いますと、
主役となる Google のアンティグラビティは、私たちが今まで使ってきたような質問に対してコードの切れ端を返してくるだけの、いわゆるチャット AI ではないんです。
はいはい、チャット GPT みたいなものとは違うと。
そうです、自らエディター内のファイルを読み込んで、ターミナルでコマンドを実行して、さらにはブラウザを操作して動作確認まで一貫してやってしまう。
なるほど。
つまり完全に自立型の AI エージェントなんですよ。
ってことは、開発者が手順書を読みながら1行ずつターミナルにコマンドをコピペして打ち込んでいく時代はもう終わったということですか？
ええ、完全に終わりました。
じゃあ私たち人間の役割って一体どうなっちゃうんでしょうか？
人間の役割はですね、ヒューマン・イン・ザ・ループ・オーケストレーション、つまり人間介在型のオーケストレーションへと完全に移行するんです。
オーケストレーションですか？
はい、コードのシンタクス、つまり細かい文法を考えるのではなくて、 AI の意図を評価して実行を許可する役割です。
なるほど、許可を出すんですね。
認知的負荷がどう書くかから何を承認するかっていうところに極限まで削減されているんです。
はは、それは大きな変化ですね。
これをより大きな視点、全体像と結びつけて考えるとですね、
はい、
これは単なる新しい開発ツールの導入じゃないんですよ、
はい、
ソフトウェア開発における人間の存在意義そのものの再定義だと言えるんです。
存在意義の再定義。
かつては人間が手足にとなってコンピューターに細かく指示を与えていましたが、今や AI が手足となり、人間は意思決定という最も重要な脳の機能だけに特化するようになったわけです。
なるほど、これはつまり自分で玉ねぎを刻んで火加減を必死に挑戦する現場の料理人から、AI シェフが作ってきた料理の味見をしてお客様に出すゴーサインを出す総料理長になるようなものですね。
まさにその通りです。素晴らしい例えですね。
ありがとうございます。
総料理長は包丁の使い方の細かいテクニックをいちいち知らなくてもですね、料理の全体的なバランスとかお客様が求める味については誰よりも深く理解していなきゃいけないんです。
でも優秀なシェフである AI が存分に働くには、設備の整ったキッチンが必要ですよね。
もちろんです。そこが一番のハードルだったりします。
今回資料を読んでいて私が一番冷や汗をかいたのが、まさにこの事前の環境設定のところなんです。
ああ、わかります。
今までの環境構築ってなんかそれだけで心が折れる作業でしたけど、アンティグラビティを動かすための準備も一歩間違えると大変なことになりますよね。
特に GitHub MCP サーバーの連携における高度な設定は多くの人がつまずく罠なんですよね。
MCP サーバーですか？
はい。MCP というのは AI が GitHub なんかの外部ツールと安全にやり取りするための、まあ、窓口のようなものなんですが、
ええ、
ここで細かい権限設定が可能なトークンを発行する際にですね、オールリポジトリーズに正しくリード&ライト、つまり読み書きの権限を正しく付与しないと。
付与しないとどうなるんですか？
AI が404エラーを出して完全に身動きが取れなくなっちゃうんですよ。
うわあ、それってつまり優秀な AI シェフを雇ったのに、キッチンの冷蔵庫を開ける権限を渡し忘れて、
シェフが食材がありませんって立ちすくんでいる状態ですね。
まさにその状態です。何も作れないわけです。
なるほどな。
そしてもう一つ、Gemini.md というプロジェクト初期化用ファイルの配置も必須なんですよ。
それはどういうファイルなんですか？
これは AI に対するこのキッチンでの基本ルールを教えるための指示書ですね。
へえ、基本ルールですか。
ええ、こうした準備が整って初めて100万トークンという巨大なコンテクストウィンドウを持つ Gemini 3.1 Pro が動き出すんです。
100万トークンってすごい量ですよね。
そうなんです。そこからディレクトリ構造を分析したり、どこにアプリをデプロイするのが最適かっていう提案を始めたりするわけです。
資料ではさらにスキルズファイルというものを読み込ませていましたよね。
ええ、おっしゃる通りです。
UI や UX のデザインシステムとか、テストのベストプラクティスを AI に事前に学習させて、最初から型を持った高品質な土台を作らせるっていう。
はい。そこが品質を担保する鍵になります。
でも私が今回一番驚いたのは、AI がコードを書き始める前に行う徹底的なレビュープロセスなんですよ。
ああ、ペルソナを使ったレビューですね。そうなんです。AI にセキュリティ、SRE、コスト、UX という4つのペルソナ、つまり役割を演じさせて、自分自身の計画を事前に精査させるんですよね。
いわゆるシフトレフトの概念ですね。
シフトレフト。
A、バグや問題を実装の後の段階で見つけるんじゃなくて、設計段階、つまりプロセスの左側に検証をずらして未然に防ぐんです。
なるほど。左側にずらすからシフトレフト。
その通りです。例えば SRE、つまりシステムを絶対にダウンさせないためのインフラの万人ペルソナはですね、
はい、
開発初心者が本当によくやる致命的なミスを指摘してくれるんです。Docker の除外ファイル設定、.docker-ignore でのワイルドカード指定の問題なんかですね。
ああ、アスタリスク、JSON ってワイルドカードで指定して、不要なログファイルだけ消すつもりが、
はい、
アプリを動かすのに絶対必要な config.json まで一緒にコンテナから除外してしまって、いざ動かそうとするとクラッシュするやつですよね。
そうです、あれです。実装前に AI の SRE ペーソナがその矛盾を突き止めて計画を修正してくれるんです。
ちょっと待ってください。
はい。
AI がそんなに賢いならわざわざ4つのペルソナを別々に演じさせて自分自身をレビューさせる必要なんてあるんですか？
と言いますと、
最初から1つの AI としてセキュリティもコストも全部考慮した完璧な計画を作ればいいじゃないですか。
ああ、なるほど。ここで非常に興味深いのはですね、AI である大規模言語モデルも人間と似たような盲点を持っているという事実なんです。
盲点ですか？
A、 単一のプロンプトでアプリの計画を作れって指示すると、 AI の推論のベクトルはどうしても機能をどう実現するかという最短距離に向かいがちになるんです。
ああ、とりあえず動くものを作ろうとしちゃうんですね。
そうなんです。そうするとセキュリティやコストといった多角的な視点が抜け落ちてしまうんですよね。
なるほど。
しかしあえて、あなたは厳格なセキュリティエンジニアだ、あなたはコストを極限まで削る監査役だと明確なペルソナを与えることで、
はいはい、
AI の計算資源と推論のベクトルが特定の視点に強制的に集中するんです。
へえ。
その結果、一つの脳内でも異なる視点からの矛盾を自己発見できるようになるんですよ。
なるほど。なんか大掃除をしろっていうと、とりあえずゴミ袋に全部突っ込んじゃうけど、
ええ、
お前は書類の管理者だって役割を与えると大事なパスポートまで捨ててしまうのを防げるわけですね。
まさにそのイメージです。
多角的なペルソナって AI の推論を絞り込むための強力なハックなんですね。
そういうことです。
そしてこの厳しい事前レビューを通過すると、 AI が実際にコードを書いていくわけですが、
はい、ここからが実装フェーズですね。
AI が勝手に動き回るってちょっと怖くありませんか？気づいたら全く知らないディレクトリーが作られていて、プロジェクトの構造がぐちゃぐちゃになっているとか。
もちろんそのリスクは常にありますよ。 AI は文脈を見失うと独自の解釈で暴走し始めることがありますから。
ですよね。
だからこそ AI の暴走を防ぐためのイカトが必要になるんです。
イカト？
ええ、資料にある通り、プロジェクトのルートディレクトリーに .antigravity/rules.md というファイルを置くんです。
はいない。
ここにプロジェクトのディレクトリー構造のルールとか命名規則をガチガチに明記しておくわけです。
ああ、それってボーリングのガター防止バンパーみたいなものですね。
ああ、いい例えですね。
AI がどんなにすごい剛速球を投げてもコースから外れないように物理的にガードしておくっていう。
ええ、そのバンパーがあるからこそ AI は自律的に猛スピードでコードの実装を進められるんです。
ここからがめちゃくちゃ面白い展開になるんですよね。実装が終わった後のローカル検証、つまり AI が書いたコードを自分でテストする段階なんですけど。
はい、プロジェクト B110 の記録ですね。
そうです。資料によれば Windows 環境特有のパワーシェルのエラー、いわゆる標準エラー出力のリダイレクト問題が起きた時に、
ええ、ネイティブカマンドエラーですね。
人間が助け舟を出さなくても AI が自分でエラーメッセージを読んで解決したって書いてありました。
これは驚きですよね。従来の開発ならターミナルに赤いエラー文字が出たら人間がそれをコピーして Google で検索して、
はい、スタックオーバーフローとか見に行きますよね。
そうそう。でもアンティグラビティはターミナルから吐き出されたエラーの独り言を直接読み取ってですね、ああ Windows のパワーシェル環境だからこのコマンドは弾かれたんだなと自己解釈してコマンドを修正して再試行までやってのけるんです。
すごいですよね。さらに複雑なテストロジックの修正が必要になった場面では推論能力に特化したクロードソンネット 4.6 へモデルを動的に切り替えて解決したと。
適材適所で AI 自身がモデルを選ぶわけです。
またテストリノというツールを使って3回に1回だけなぜか失敗するようないわゆる不安定なテストも AI が自ら検知して修正させていますよね。
フレーキーテストの修正ですね。そしてもう一つ特筆すべきはですね、
はい、何でしょう。
プロジェクト B110 ではこの実装と検証の間に Google Bits を使って中間デモを作っている点なんです。
デモ動画ですか。
スプレッドシートとの連携なんかの実際の挙動を AI に動画として出力させるんです。
なるほど。
これにより総料理長である人間は何千行という文字のコードを読んで承認するんじゃなくて、
はいはい、
実際のシステムの挙動を直感的に動画で見てゴーサインを出せるようになっているんです。
そうやって AI が自己修復までしてくれてローカルでの検証も動画で確認して完璧、もう怖いものなしですねって言いたいところなんですが、
ええ、
現実はそんなに甘くないんですよね。
全く甘くないですね。クラウドへの本番デプロイとなると途端に生々しくて泥臭い現実が木を向くんです。
そこで出てくるのが資料として用意した電脳五郎さんの実際の開発事例ですね。
はい、あの記録は非常に参考になります。
愛犬ロミちゃんの年齢や体重、市販フードのカロリーデータベースをもとに最適な給飼料を算出するアプリラブグル、
ええ、
この記録がもう本当に最高でした。
AI 主導開発のリアルな罠がこれでもかと詰まっていますからね。
そうなんですよ。
例えば入れ子リポジトリ問題、 AI が Git というバージョン管理システムでコードを保存しようとする場所と人間が見ているターミナルの現在地がずれてしまって、
はい、
完全に迷子になってしまうっていう現象です。
お掃除ロボットのルンバが自分が今どの部屋にいるのかわからなくなって延々と壁にぶつかり続けているような状態ですよね。
まさにそんな感じです。
資料には修復不能なら設定ファイルである .git フォルダごと消して最初からやり直すのが最短ルートって書かれていて、
ええ、
最先端の開発手法なのにやってることはすごくアナログでなんか笑ってしまいました。
面白いですよね。AI は目の前のファイルの書き体に極度に集中するあまり、自分が今どのディレクトリー階層にいるのかっていう空間的な文脈を見失う性質があるんですよ。
なるほど。視野が狭くなっちゃうんですね。
だからこそ人間が常に俯瞰して監視する必要があるんです。
そして極めつけは、ストリームリットクラウドという環境へアプリをデプロイするときのトラブルです。
あのトムファイルのエラーですね。
ええ、設定を書き込むためのトムファイルというファイルがあるんですが、そこに GCP のサービスアカウントキーを設定するときに、
はい、
サインコマのダブルクオーテーションがたった一文字欠落していたせいでデプロイボタンが押せなかったと。
そうなんですよね。大規模言語モデルはコードの論理的な意味を理解するのは得意なんですが、
ええ、文字の数を厳密に数えたり特定の記号が一つ抜けているといった厳格な構文チェックに対しては驚くほど盲目になることがあるんです。たった一個の点ですよね。
ええ、たっ
った一文字の記号が AI が組み上げた数万行のコードの実行を止めてしまうんですよ。
さらに GCP のプライベートキーに含まれる開業文字バックスラッシュ N が構文エラーを起こした事例もありました。
ありましたね。あれも厄介な問題です。
これを解決するためにシングルクォートを3つつなげるっていうトームルの構文を使ってキーをそのままの文字列として認識させるっていう泥臭い回避策を取っていましたよね。
はい、完全にアナログなハックですね。
最先端の AI エージェントに自律コーディングさせているのに結局アプリが止まった原因はトームルファイルのダブルクォートが足りなかったとか、
ええ、
開業文字の処理が甘かったっていう信じられないくらい些細なことなんですよね。
しかしそれこそが私たちが絶対に忘れてはならないポイントなんですよ。
と言いますと、
本番環境へのデプロイにおいて資料はこう強調しています。あらゆるファイル操作やコマンドに対して人間が確認してアップルーブ、つまり承認を行うプロセスを絶対にスキップしてはいけないと。
結局のところこれが意味するものとは何なんでしょうか。 AI がどんなに優秀になっても絶対に人間がハンドルから手を離してはいけない理由って。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。
ええ、
私たちが AI という圧倒的な力を持つツールを手に入れた時、人間の価値はどこにあるのかということです。
はい。
なぜならクラウドの課金とかセキュリティの設定、IAM と呼ばれるアクセス権限の付与といったシステムを社会に公開することに対する責任はですね。
責任ですか？
ええ、決して AI には負えないからなんです。
確かに AI は責任は取ってくれませんよね。
そうなんです。システムが暴走して莫大なクラウド破産を起こしたとき、AI はごめんなさいとは言いますが、お金は払ってくれません。
ええ、笑い事じゃないですよね。
最終的な決定権と責任は常に人間にあります。エラーが起きた時、その文脈を深く汲み取って的確なプロンプトという形で AI に脱出ルートを示すのは人間の役目なんです。
なるほど。アンティグラビティとバイブコーディングが私たちにもたらすのは単なる作業の効率化ではなくて定型作業の撲滅なんですね。
その通りです。
今までセミコロンが抜けているだの、ライブラリーのバージョンが合わないだのと、いわばどう書くかっていうシンタックスで何時間も悩んでいた時間を、
はい、
これからはどんなアイデアを形にするかとか、ユーザーに本当に届けるべき価値は何かっていうクリエイティブな思考に全振りできるわけだ。
ええ、完全にパラダイムが変わりました。コードの文法と格闘することがプログラミングだった時代は終わったんです。
はい。
アイデアを最速で具現化するための手段として、AI という最高のナビゲーターを隣に乗せて走る時代になったんですよ。
リスナーはあなたも、もし胸の中にこんなアプリがあったらいいなというアイデアがあるなら、もうプログラミング言語の壁を恐れる必要はありません。
ぜひ挑戦してみてほしいですね。
ええ、AI シェフを率いる総料理長化して、今日からでもそのアイデアを形にできるはずです。さて、今日皆さんと共有した資料から見えてきた世界はとてもワクワクするものでした。
本当にそうですね。
でも、ここで最後に一つ、資料には書かれていない少しだけ視点を変えた問いをあなたに投げかけてみたいと思います。
ほう、どんな問いでしょう。
先ほど私たちがアップルーブ、つまり承認ボタンを押すという手綱、ヒューマンインダループが最後の砦であり責任の所在だとお話ししましたよね。
ええ、最終的な判断と責任は人間にあるとそう言いました。
でも、もし将来 AI がさらに進化してあの忌まわしいトームロのコーテーションエラーすら完全に予測して自己解決できるようになって、
はいはい、
さらに過去のあなたの判断データや価値観からあなたがこのコードを承認するかどうかまで完璧にシミュレートできるようになったとしたらどうでしょう？
ああ、なるほど。 AI が人間の承認プロセスそのものまで先回りして内包してしまうと。
はい。その時私たちが必死に握っていると思っているその手綱は実はすでに AI によって計算し尽くされたシナリオの一部であって、私たちはただ自分でコントロールしているという幻想を見せられているだけになってしまうんでしょうか。
それは深く考えさせられますね。ぜひ皆さんも考えてみてください。それでは今回はここまで。次回の徹底解剖でまたお会いしましょう。